聖徳元年と申しましたら六代将軍家信の時代でございますね。美濃の国木曽川べりにあるお寺の境内に旅人が倒れております。これこれどうなされたのじゃ。どうなったじゃ。あ、これは病人らしいの。お気の毒に。待つぞ待つぞ、ちょっと手を貸しておくれ。寺男の松蔵が飛び出してまいりまして、旅人をいろり端へ運び入れ、薬を飲ませるやら布団を引くやら大騒ぎ。四五日してすっかり元気になりました旅人が、お嬢様、危ないところをお助けくださいましてありがとうございます。私は一九郎と申しますもの、おかげで命拾いをいたしました。何の何の礼を言われるほどのことではないんだが、一九郎殿、毎日のように大層うなされておいでになりましたが、何かつらいことでもありますかな。はい、苦しゅうございます。生きながら地獄に落ちるのではなかろうかと思われてなりません。心に苦しみがあれば無理もないことだが、一心に阿弥陀様におすがりを申し上げれば必ず救われるに相違ない。罪を犯したならば今すぐにこの場に懺悔して心を清くして念仏を唱えるのが一番じゃ。そうすれば胸も楽になりますぞ。はい、ありがとうございます。残らず懺悔をいたします。一九郎は老僧の足元に身を投げて、過ぎ去った三年間の悪事のすべてを実はこうこうしかじかと語り始めました。この一九郎、3年前までは江戸は浅草田原町に住んでおります、旗本中川三郎兵衛という方の家来でございました。ところが主人の蘇我部お弓といい仲になりまして、共に主人を殺めて、さらには泣き叫ぶ主人のお子様実之助3歳も刺そうといたしました。何にも子供を刺すことはねえんだ、金はもらった、逃げるんだと実之助をそのままにしてお弓の手を取って江戸を飛び出し、二人流れ流れて信州寺に入りました。木曽の鳥居峠に茶店を出し、夜は追い剥ぎ押し込み、うまい酒を飲みながら暮らしておりました。ところが一九郎病に倒れますと、お弓は有金を持って姿を消してしまいました。一九郎は自分が病人になり一人になってみて、犯した我が身の罪が恐ろしくなった。できることなら主人中川三郎兵衛様のお子様実之助様に敵と名乗って撃たれて死にたいと、こう思って峠を下ってまいりました途中、寺の境内に倒れてしまったわけでございます。懺悔をなされた、迷いの雲を払い罪を悔い改めれば浄土すなわち阿弥陀じゃ、共に地理の世の汚れを払うように精進